それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、4章13節から21節、ヨハネの手紙第1、4章13節から21節です。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証しをしています。誰でもイエスが神の子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。それではこの箇所より御霊の働きと題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。
Can you turn to your neighbor and say, I'm glad you're here?
聞こえますか? すいません、ちょっと。一緒に礼拝できて感謝ですと、隣の人にどうぞ言ってみてください。
I don't have memorable dreams too often, but I still vividly remember a dream I had a few years ago.
普段記憶に残る夢をあまり見ませんが、数年前に 見たある夢を今でもはっきり覚えています。
I was at home with my mom, and when I looked out the window, a huge asteroid was flying towards our house.
私と母が家の中にいて、窓から外を見たとき、なんと、小惑星が私たちの家に向かっていました。
As soon as I saw it, I knew that I would die in a few moments. But my mom and I looked at each other. We nodded and then we smiled.
小惑星を見た途端、もうこれで終わりだ。もうすぐで死ぬんだと思いました。私と母は向き合いながら、うなずき、微笑みました。
The reason I was at peace.Was because I knew where me and my mom were going after we died.
その瞬間、なぜ私は穏やかだったかというと、私と母は死んだ後どこに行くかも知っていたからです。
How can we be sure about our salvation?
私たちの救いはどのように確信できるでしょうか?
For the past year, we've been going through the Apostle John's first letter to the churches under his care.
私たちはこの1年間、使徒ヨハネが気にかけていた教会に送ったヨハネの手紙第一を学んできました。
In order to encourage and strengthen them, he showed them how they could be sure that they had eternal life.
彼らを励まし支えるために、使徒ヨハネは彼ら がどのように永遠の命を持っていることを確信できるのかを説明しました。
In today's text, the Apostle John adds to the ongoing themes that he has been repeating throughout his letter.
今日の聖書の箇所で使徒ヨハネの手紙の中、手紙の中で繰り返してきたテーマにさらに説明を加えようとします。
In verse 13, he says, "By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit."
13節にこう書かれています。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって私たちが神のうちにとどまり私たち、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。
But how do we know that God's Spirit is inside of us?
しかし神の霊が私たちのうちにとどまっているかどうかはどのように知ることができるのでしょうか。
The Apostle John emphasizes three things that the Holy Spirit causes when abiding in a believer. First, we believe and confess that Jesus is our Savior.Second, we grow in our assurance for God's love for us. And finally, we grow in our love for one another.
使徒ヨハネは、御霊が信者のにとどまるとき、御霊が引き起こされる3つの現象を強調しています。1つ目の現象は、信徒はイエス様を救い主として信じ告白すること。2つ目は、信者は自分が神様に愛されているという確信が成長すること。三つ目はお互いへの愛が深まること。
But before we begin, let's pray.
始める前に一言お祈りします。
Father, we need you.
神様、あなたが必要です。
Every moment of our life, we need you.
すべての瞬間にあなたが必要です。
Thank you for allowing us to gather here today.
今日私たちがこの場に招かれ、集められたことを感謝します。
Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Please speak to us.
どうか私たちに箇所を通して語ってください。
And please receive all the glory from our life.
そして、あなたが、あなたが栄光をあなたに栄光が表せますように。
So we thank you, we love you because you first loved us.
Yes, あなたがまず私たちを愛してくださったからあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen. So today's first point is God's Spirit causes us to believe and confess that Jesus is our Savior.
一つ目のポイントは神の霊は信者にイエスが救い主であると信じさせ告白させるのです。
Growing up, I sat under the teaching of pastors from different denominations.
私が若い頃、さまざまな教派の牧師の教えを受けました。
I didn't realize this at that time, but different denominations emphasize different things.
当時は気づかなかったのですが、それぞれの教派は違った点を強調します。
For example, I heard a pastor once say that all Christians should experience dreams, visions, and praying in angelic languages.
例えば、ある牧師は、すべてのクリスチャンが夢や幻を見て、異言で祈るべきだと教えていました。
His argument was based on the fact that that's what happened to the apostles in the book of Acts when they first received the Spirit.
この牧師は、使徒の働きで、使徒たちが初めて聖霊を受けたとき、そのようなことが起きたから、私たちも同じような期待しなければならないと、主張していました。
But after hearing that, I constantly had doubts about my salvation.
このような教えを聞いたら自分の救いを常に疑うようになりました。
If true Christianity was marked by supernatural experiences, was I not a true Christian?
真のクリスチャンが超自然的なものを体験あ経験するのであれば私は真のクリスチャンなのだろうかといつも自分のことを疑っていました。
Thankfully, God taught me through His Word and through different pastors that believing and confessing that Jesus was my Savior was a bigger miracle than experiencing other supernatural things.
まあ感謝のことに神様は、御言葉を通して様々な牧師を通してイエス様が私の救い主であることを信じ告白することはまあ、超自然的な体験よりも大きな奇跡であることを教えてくださいました。
Notice how the Apostle John does not mention one time throughout this letter that the evidence of our salvation comes from external miracles. Rather, he explains that it comes from an internal one.
使徒ヨハネはこの手紙を通して私たちが救われたことの証拠が、外的な奇跡によってもよってもたらされることは一度も述べていないことを気づいていただきたいのです。むしろ救いの証拠は、内的なものであること、あると説明しています。
In today's text, the Apostle John says this in verses 14 and 15. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him.And he and God.
今日の箇所の14節から15節に、使徒ヨハネは次のように語っています。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見てその証しをしています。誰でもイエスが神の御子であることを告白するなら神はその人のうちにとどまりその人も神のうちにとどまっています。
I've been praying for the salvation of my dad and my friends for over 10 years.
私は10年以上父と友人の救いのために祈ってきました。
I shared the gospel with them multiple times and pleaded with them to believe.
何度も福音を伝え、信じてくれるように懇願しました。
One night I spoke to two friends at the same time and both of them said that they now believed.
ある夜、二人の友人に、当時に、同時に、話していたところ、二人とも信じますと言いました。
Years later, I was able to see how the gospel changed one friend's life, but not the other.
数年後、私は福音を通して友人の一人の人生が変わっていくのを見てきましたが、もう一人の友人は変わっていなかったのです。
They both heard the same gospel on the same night, but what happened?
二人とも同じ夜に同じ福音を聞いたのに、なぜ友人の一人だけが福音によって成長したのでしょうか?
The reality was that God brought one friend from spiritual death to life, while the other remained dead.
神様が一人の友人を霊的な死から命へ導かれ、もう一人は霊的な死に残されたままでした。
Through that experience, I learned that it truly is a miracle when people believe in Jesus Christ as their Lord and Savior.
二人の友人の経験を通して、イエス・キリストが自分の救い主であることを信じることは本当に奇跡なんだと学びました。
No matter how hard I tried to convince my dad and friends and others to believe in Jesus, my efforts were in vain unless God changed them.
父や友人や他の人たちにイエス様を信じるように、信じるような、ごめんなさい。あ、もう、父や友人や他の人たちにイエス様を信じるようどんなに説得しようとしても神様が彼らを変えないきり、私の努力は無駄なのです。
Our belief that the Father has sent the Son to be our Savior、to be the Savior of the world means that He supernaturally opened our eyes to see our sin and our need for the Savior.
父が御子を世の救い主として使わされたと信じるということは、御父が超自然的に私たちの目を開いて、私たちの罪と救い主の必 要性を 見させてくださったということなのです。
Our confession that Jesus is the Son of God is proof that God abides in us and that we abide in God.
イエスが神の子であると私たちが告白することは、もうすでに神が私たちのうちにとどまり、私たちが神のうちにとどまることの証明なのです。
Jesus says this to Nicodemus in John chapter 3.
ヨハネの福音書3章でイエスはニコデモにこう言われました。
Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.
誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
Brothers and sisters, I pray that we would be deeply encouraged and strengthened by the fact that our belief and confession that Christ is Lord and Savior is proof that we are born again.
兄弟姉妹の皆さん、キリストが主であり救い主であると信じ告白することが私たちが新しく生まれ変わった証拠であるという事実にあなた方が深く励まされ強めるように強められるよう祈ります。
It's truly a miracle, and it could never be earned by our effort.
それは本当に奇跡なのです。私たちの努力では決して得られないのです。
It's not taken away when we have doubts.
そしていろんな疑問を抱いても私たちの救いは取り除かれません。
It's God's good gift of grace.Earned for us by Christ and Christ alone.
それはキリストのみによって私たちのために獲得された神の良き恵みの賜物なのです。
If there's anyone here who has yet to believe, we plead with you to place your faith in Christ today.
もしここにまだ信じてない方がいらっしゃるのであれば、今日こそキリストにより頼んでください。
Point two.God's Spirit causes us to grow in our assurance of God's love for us.
2つ目のポイント、神の御霊は神様に愛されているという確信を成長させます。
My sister gave birth to my niece during my time in Japan.
私が日本に住んでいる間に、姉が姪っ子を産みました。
I remember talking to her on the phone one day and hearing this.She said that she always knew that our mother loved us, but after experiencing how difficult raising a child was, she had a deeper understanding of her love for us.
彼女と電話で話していて、次のようなことを聞いたのを覚えています。彼女は母が私たちを愛してくれていることはずっと分かっていたけれど、子育ての大変さを経験して母の私たちへの愛をより深く理解するようになったと言いました。
I'm sure that my two-year-old niece understands in a limited way that her mother loves her.
私の2歳の姪っ子は、母親が自分を愛してくれていることを、限られた形で理解しているはずです。
But I'm sure thatThe older she gets, she too will grow in her understanding of how much she has been loved.
しかし彼女が大きくなるにつれ、自分がどれほど愛されているかを理解するようになるでしょう。
In today's text, the Apostle John says this in verses 16 to 18.
本日の聖書箇所の16節から19節で、使徒ヨハネはこう言います。
So we have come to know and believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment, because as he is also, are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear.For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because he first loved us.
私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっております。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
Here we see the Apostle John making several statements about love.
ここで使徒ヨハネは愛についていくつかのことを説明しています。
First, he shares the connection between the Spirit, our faith, and love.
1つ目は、聖霊と私たちの信仰と愛とのつながりを紹介します。
The indwelling of the Spirit not only causes Christians to believe in Jesus as Lord and Savior, but also to believe and to know the love that God has for us.
御霊はクリスチャンにイエスを主であり、救い主であることを信じさせるだけでなく、神が私たちに対して持っておられる愛を知らせ、信じさせるのです。
And next, he shares the connection between love and fear.
2つ目に、使徒ヨハネは愛と恐れの関係を説明します。
He explains that there is no fear in love.
愛には恐れはないとヨハネは説明します。
Fear has to do with punishment.
恐れは罰と関係があります。
If perfected love, If perfected love causes confidence on the day of judgment, then imperfect love causes uncertainty.
完全にされた愛が審判の日に、確信をもたらすなら、不完全な愛は不安と恐れをもたらします。
The presence of fear means that we have not been perfected in love.
恐れがあるということは愛が不完全ということなのです。
And finally, that God's love for us is perfect.
そして3つ目に、私たちに対する神の愛は完全であるということを、説明します。
The only reason we love God is because He first loved us.
私たちが神を愛する唯一の理由は、神が最初に私たちを愛してくださったからです。
Romans 5:8 says, But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
ローマ書5章8節、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
So how do we know that God loves us perfectly?
神が私たちを完全に愛しておられるという事実を私たちはどうして知ることができるのでしょうか?
Because he sent his perfect son to live and to die for us.
私たちのために生き、死んでくださった完全な御子を使わされたからです。
And because he lived a perfect and sinless life,He earned perfect favor with the Father for those of us who would believe.
そして御子は、完全で罪のない生涯を送ったので、信じる私たちのために御父から完全な愛を得たのです。
Christians will struggle with fear and doubt, but God's word reminds us that God's love for us is perfect.
クリスチャンは恐れや疑いを戦うでしょう。しかし神の御言葉は、私たちに対する神の愛は完全であることを思い出させてくれます。
We do not perfect God's love, but rather we are being perfected by the perfect love of God.
私たちが神の愛を完成させるのではありません。むしろ私たちは神の完全な愛によって完成させるのです。
Therefore, we do not need to fear.
ですから恐れる必要はありません。
Our Lord and Savior Jesus Christ has fully received our punishment for all our sin once and for all.
私たちの主であり救い主であるイエス・キリストは私たちの罪の罰をすべて受けてくださいました。
Therefore, let us grow in our assurance of God's love through the perfect and beautiful gospel of our beloved Savior.
ですから私たちの愛する救い主を、素晴らしい福音愛する救い主の素晴らしい福音を受け入れ神の愛を確信し続けましょう。
Point 3. God's Spirit causes us to grow in our love for one another.
3番目のポイント、神の霊はお互いへの愛を成長させます。
In Jerome's commentary on Galatians, he tells this story about the Apostle John. The blessed John the Evangelist lived in Ephesus until an extreme old age.His disciples could barely carry him to church, and he could not muster the voice to speak many words. During individual gatherings, he usually said nothing but, "Little children, love one another." The disciples and brothers in attendance, annoyed because they always heard the same words, finally said, "Teacher, why do you always say this?" And he replied with a line worthy of John.Because it is the Lord's commandment, and if it alone is kept, it is sufficient.
初代教父ヒエロニムスのガラテア書の仲介書で、使徒ヨハネに関する次のような物語が語られています。使徒ヨハネはかなり高齢になるまでエペソに住んでいました。彼の弟子たちは彼を教会までかろうじて運び、彼は多くの言葉を話す声を出すことができませんでした。個別の集まりでは彼は 何も言いませんでしたが、小さい 子供たちをお互いに愛し合いなさいとよく言っていました。出席している弟子たちや、兄弟たちはいつも同じ言葉を聞くことに、不満を感じ、ついに尋ねました。先生、なぜいつもこれを言うのですか。彼はヨハネにふさわしい一言で答えました。それは主の戒めです。それだけ守れていれば十分です。
Throughout our sermon series on 1 JohnI've preached three sermons on our call to love.
ヨハネの手紙第一説教シリーズを通して、私は愛するという召しについて3回説教しました。
It's obvious that the Apostle John wanted to emphasize this over and over again.
使徒ヨハネがこのことを何度も強調したかったことは明らかです。
In today's text, he says this in verses 20 and 21.
本日の箇所の20節から21節にヨハネは次のように言います。
If anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this is the commandment we have from him. Whoever loves God must also love his brother.
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に 目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。
How do we know that we have eternal life?
私たちが永遠の命を持っていることにどうやって知ることができるのでしょうか。
It's evidenced by the presence of the Spirit who causes us to believe in Jesus as Lord and Savior, to know and believe the love that God has for us, and to love one another.
それは、御霊の御臨在によって証明されます。御霊は私たちにイエスを主であり、救い主であると信じさせ、神が私たちに対して持っておられる愛を知り、信じさせ、そしてお互いに愛し合うようにさせます。
But how does the Spirit cause us to love one another?
しかし、御霊はどのようにして私たちに互いに愛し合うようにさせるのでしょうか。
Luke records a time when a Pharisee named Simon invited Jesus over to his house.
ルカによる福音書の、著者は、シモンというパリサイ人がイエスの家に、招いた時のことを記しています。
The Pharisees were experts on God's law.
パリサイ人は神の律法の専門家でした。
However, their knowledge led to pride and arrogance.
しかし、その知者のゆえに傲慢になりました。
Instead of using the law as a mirror to see their need for a savior, they used it as a weapon to judge others.
律法を救い主を必要とする自分たちを映し出す鏡として使うのではなく、他人を裁く武器として使っていたのです。
So it's no wonder that they had such little love for Jesus and for others.
そのためかイエスに対する愛も他人に対する愛も薄かったのでしょう。
A woman who was a known sinner heard that Jesus was at this Pharisee's house, so she took an alabaster flask of ointment to thank him.
罪人として知られていたある女性はイエスがパリサイ人の家におられることを聞いてイエスに感謝を表すために香油を入った小さな壺を持っていきました。
And with tears in her eyes, she cleaned Jesus' feet and anointed them with the ointment that she had brought.
そして、目に涙を浮かべながらイエスの足をきれいにし持ってきた香油を塗りました。
So Jesus asks Simon the Pharisee this question in Luke 7:41-43. A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now which of them will love him more? Simon answered, the one I suppose for whom he canceled the larger debt. And he said to him, you have judged rightly. Then turning to the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet.You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she has loved much. But he who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven.
ルカの福音書7章の 41節から48節。43節でイエスはパリサイ人シモンにこういう質問しています。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリ、もう1人は50デナリ。彼は返すことができなかったので、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやった。それでは2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛すようになるでしょうか。シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか。 私があなたの家に入った時、入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女にあなたの罪は許されていますと言われた。
Jesus draws the connection between love and forgiveness.
イエス様は愛と許しを結びつけます。
Those who are forgiven little love little.
少ししか許されないものは少ししか愛さないのです。
Those who are forgiven much love much.
多く許されたものは多く愛するのです。
The solution isn't identifying if you are a small sinner or a big one.
まあですから、自分が小さな罪人か大きな罪人を見分けることではないのです。
The solution is that we realize that we are bigger sinners than we will ever know.
私たちが自分では、知り得ないほど大きな罪人であることを自覚することが目的なのです。
Our growing awareness of God's holiness and of our sin should cause us to realize more and more how much God has forgiven us through the gospel.
神の清さと私たちの罪に対する認識を深めることで、福音を通して神がどれほど私たちを許してくださったかをますます実感するようになるはずです。
The one who said to the woman, "Your sins are forgiven," is the very person who would live and die for her.
あなたの罪は許されていますと彼女に言った方は、まさに、彼女のために生き死んでくださる方です。
And not just for her, but for all believers throughout the existence of this planet.
そして彼女だけでなく、この地球上に存在するすべての信者のために死んでくださる方です。
So because Jesus has forgiven us of our sins, let us love one another.
イエスが私たちの多くの罪を許してくださったのだから、私たちは互いに愛し合いましょう。
Not because we loved him first, but because he first loved us.
私たちが最初にイエスを愛したからではありません。ただイエスが私たちを最初に愛してくださったからなのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we thank you for giving us faith.
神様、私たちに信仰を与えてくださったことを感謝します。
We thank you for Jesus and all that he has done for us.
私たちのためにすべてしてくださったイエス様を、あなたが与えてくださったことを感謝します。
Help us to remember the gospel every day of our lives.
どうか日々私たちが福音を思い起こすことができますよ。どうぞ助けてください。
And as a result, help us to love one another.
そしてその結果、私たちが、互いを愛すことができますよ。どうぞ助けてください。
We thank you and we love you because you first loved us.
あなたが最初に私たちを愛してくださったから、私たちはあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。アメン。